ライムホームの
言霊チャンネル、
ほがらかな心といつも一緒に
ポジティブスタイルを探しに行こう。
心に寄り添う言霊音霊をお届けします。
自転車に乗って行こう、今日はどこまで走ろ
う。 Hi, I'm home. なかちゃんです。
どうしたの？
今日は和のテイストで行くそうなので外人になってみました。
変だよ。
よろしくお願いします。
いいよ、自己主張好きにやってちょうだい。ハイムホームユーミンです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあ今日はもう何選んだカードか言っちゃったわけね。
そう、
ああ、
うん、だって今日はね、うん、この間ね、思いあふれたいろんな角度からの情報をちょっと整理して改めてお伝えしましょうよ。
あ、令和
令和
そうね。なんかこの前話がよくわからないって言われたからね、ちょっと整理して、なんで令和と寒風の話をしたのかちょっと関連性がわかんないかもしれないので、うん、まあ偶然なんですけれども、たまたまあの寒風が描いていた絵がその令和というものが含まれている、その大友の旅人が描いていたあの歌、それをテーマに日本画を描いてたということなのね。
またいい絵だったね、あれがね、
うん、とてもいい絵ですよね、うん、
すごいいい絵だった。で色もいいよ、
うん、で寒風はその万葉集が大好きだったので、うん、一番晩年の作品として71連作で万葉集画選というシリーズで絵を描いてるんですね、うん、でその万葉集が71選んだ自分で、うん、で4536週あるんですよね、うん、万葉集って、うん、でその中であの71だけ自分で好きなのを選んだんですよ。でまずその71選んだのの中に今回の歌が入ってたっていうのがまたびっくりだったんだけれど、うん、その万葉集の画選をなんで書いたかっていうと、昔後期2600年の奉祝っていうのがあの昭和15年だったかな、
うん、何回かやってるようで ねよく分かんないやつね、
あってね、うん、でそれでその時にもう日本を挙げて日本全国でもうお祭りがあったのね、うん、でその時にあの橿原神宮が日本の祖だということで、うん、天皇陛下もそちらに来て、うん、そしてあの橿原神宮自体も大整備をしてきれいにして、うん、で大きな祭典をね、近衛文麿内閣の時にやったんですよ、うん、でも本当政府が主導で皇室も招いて天皇陛下も招いて、その祭典の時にどうしてもその万葉集、日本の心である万葉集をテーマにした画作、71連作をそこに奉納したいという気持ちがあって、う
ん、71連作ね、
そうで、それを書いて、うん、書き上げて橿原神宮に奉納した、うん、
それはさ、何年で71連作を書き上げたってことになるわけで、
多分 2,3 年かけてだと思いますけど、
素晴らしいことだね。でもね、うん、71だよ、
71ね、71作品書と絵と、うん、で表現して、でそれを奉納したんですよ、うん、でそれが今美術館に入ってるんだけど、うん、その中の一枚の絵が大友の旅人の梅花の宴、うん、太宰府梅花の宴をテーマにした絵を描いてたんです、うん、でそれはその序文から始まるあのものを全部こう自分で書でも描いて、うん、それその書と絵とセットで一つの作品として作ってた、
うんうん、とかあれは自筆なんだね。
自筆です。だから書、うん、書家としても頑張って書道も極めてたから書も書いてたんですね、うん、でそれが作品を書いてたのがちょうど3月3日まで展覧会をやってて飾られてたんですけれど、うん、そしてそれが
奈良
の万葉文化館に飾られてたんですけど、うん、それが4月の1日に次の、うん、まあ、新元号が決まるにあたって、うん、どこからそれが取られるのかって話になったら、それが万葉集から取られてる、
ね、
しかも令和っていうのがその大友の旅人が書いた序文の中の霊と和から取ったっていう話で、あれ、もしかしたら寒風の太宰府梅花の宴って絵描いてるって思って調べてみたら、ちゃんとその序文も全てその作品の中に書かれていたので、あら、描いてるじゃないっていうのでびっくりしちゃったっていうことです。
解説も書いてるんじゃなかった？
解説も書いてます、
ね、
うん、あ、それは本の方に解説書いてます。
万葉集画選の方ね、
はい、画選の方
もうあれは完売だからね、物は。
そうですね、物はもう一回作らないとないですね、う
ん、でもあの九州熊本の菊池市の図書館には
入ってます。いろんなところに、でも、まあ、国会図書館にも入ってるし、いろんなところにあの本はあるんですけれど、だから見ようと思えば見られます。
長井道子文学館にも 入ってます、
はい、入ってますね、うん、はい、寄贈させていただいたところには入ってます ね、
うん、ね70ページ、はい、71ページだっけ、
71がペン、あ、ページ、うん、あ、ページはそうです、そうです、
そうだったね、
うん、あのちょうどもし万葉集画選というあの画集をご覧になる方がいらっしゃったら、うん、ちょうど70ページと71ページがその該当している部分になるので、ね、うん、見てみてください、
ね、
で実は、ね、もう一個あるの、もう一個ね、うん、梅花の宴っていう絵をもう一つ描いてるんですよ、それは、ね、軸で掛け軸で描いていて、うん、その作品は、うん、あの越後湯沢にね、高半っていう、高いに半分って書く、うん、
超有名な、
うん、旅館があるんですよ、高級旅館、そうです、その旅館があるんですけど、うん、その旅館にはあのお部屋がね、うん、あの川端康成が雪国を描いた部屋っていう部屋が、執筆した部屋っていうのが取ってあるの、うん、もうそこは誰も泊まれないんだけど、
あ、泊まれないんだ、
そこの部屋はね、
あ、うん、
で3年間逗留して、うん、雪国を描いてた部屋があって、うん、そこにあのずっと寛風のね、太宰府梅花の宴飾ってあるの、
うん、
っていうのは私ずっと知って聞いてて知ってるんだけど、うん、一度もまだ高半さんに泊まりに行ったことがないので行きたいです、
う
ん、
あ、ね、じゃあ楽しみに行きましょうかね、
はい、そこにもう一つの梅花の宴のお軸があります、うん、ね、はい、
そうね、あのでもその軸の絵は見れるでしょ、
え、もちろんもちろん、
ね、
うん、見れます、
うん、
はい、行きましょう、
そうだね、
越後湯沢、はい、
うん、
うん、そこにね、うん、そういうあの令和がそこに入ってたっていうのが私はびっくりしちゃったっていう、
いや、でもとても、ね、
カンプーが書いてたっていうのがびっくりしちゃったっ、
関連性が深いし、ね、
うん、
改めて日本の古典から持ってきた初めての、
そうですね、だから、ね、あのこれを機会にすごくね、もう検索ワードでも万葉集っていうのがすごくいっぱい上がってるから、うん、たくさんの人がきっと万葉集に興味を持つきっかけになるなと思って、うん、今までね、カンプーが万葉集をテーマに絵を描いてるんですけどって話をしても、万葉集ってなんだっけっていう風な反応がすごく多かったんだけど、これを機にね、万葉集が日本最古の歌集であって、もう天皇からもう普通の人までみんないろんな人が集めた4500首以上の歌集であるっていうことをみんながもう一回思い出してくれるといいし、うん、興味を持ってくれたらいいなって、
ね、さすがだね、和の時代に入って2年目、ね、三名学でね、
そうですね、
2017年から和の時代
になりましたよね、
令和2年目で出たよ、
ね、いい言語ですね、令和っていうの、うん、
そうするとさ、ほら、うん、我々の使命としてはさ、まあ、ちょっとそういうのと大げさだけどさ、
うん、
その背景にある考え方とか言葉とか、うん、言葉の使い方とか、
うん、
そういったものをさ、何か提供していきたいと思うんだけど、
うんうんうん、
ちょっとその辺は深掘りしてあるの？
え、これからね
あ、これから、はい、そうだよね、
カード引いてからにしよっか、
まあ、あ、でもほら、あの万葉集の万葉の頃のね、
うん、
まあ、でもどうなんだろうね、
和の心、
うん、
うん、
まあでもあの安倍首相がいいことをかなり言ってたね、
とても良かった談話が、
ね、 素晴らしいことでしたね、
素晴らしかった、う
ん、その辺を軸に組み立てていくといいのかもしれないね、うん、
言葉の使い方が素晴らしいですよね、
うん、すごかったね、
うん、
さすがと思ったよ、
うん、ね、
うん、
うん、嬉しいですね、令和、
うん、いいでしょうか、
はい、
こと足りましたか、
足りたよ、 あと角川文庫から万葉集っていう文庫が出てて、うん、
あの表紙がね
4冊シリーズになってるんだけど、その表紙は全部寛風の絵です、
4冊は一番有名な絵があるだろ、
うん、そう、それから他の絵も入ってる、
うんうん、
4種類見てください、うん、もしあのどんな絵かなと思ったら、もうね今ね多分品切れとかなってるけど、う
ん、で角川さんはちゃんとあれだろ、そのもう著作権とかないからね、
うん、ご連絡くれ、
費用はかかんないけど、
うん、ご連絡くれました、
絵ということで掲載してくれてるんだろ、
そうです、そうです、なんかちゃんとうちの両親のところにご連絡あって、ね、使ってもいいですかっていうお話で、
ね、立派だね、
うん、はい、していただいたので、
はい、じゃあそろそろこの辺でよろしいでしょうか、
はい、
はい、じゃあ
ありがとうございます、
寛風先生の絵をヒントにちょっと今の時代頑張っていきましょうよ、
はい、頑張ります、
ね、はい、はい、じゃあどうもありがとう、
はい、ありがとうございます、
始まる始まる始まる、開ける閉じる覗く触る続く、
さてさてさて、
それ何、
輪に入ります
さっき変な外人だったの、
さっき外人だったからね、うん、今回は
変な日本人ね、
なりましたよー、今回は予定しておりました、
はい、
です、
はい、和ですね、
ね、令和の和です、
令和の和、
和は互いに、
何今のもう一回お願いします、
はい、もう一回参ります。和は人が共に仲良く仕事をし生活を営むのに役立ちます、
うん、
お互いにつながっていると感じ、すべての生きとし生けるものとつながっていると感じることができます。これこの間の間ね、チベット仏教を、
うん、
出たね、一緒に、
そうだ、
秋下くん、
うん、ね、
ね、動物も人間も同じだって言ってたよね。
そう、虫絶対殺せないって言ってたよね。だから
そうだ、虫も殺さないって言ってたもんね、うん、
蚊が来てもあ、もうあっち行ってみたいな感じなんだよねそうなの
ね、
うん、
それぞれの特別なあり方を争いや恐れの理由にする代わりに、それを贈り物として尊重することができます。これだよ、
うん、
これができないんだよね。それぞれの特別なあり方を争いや恐れの理由にする代わりに、
うん、
本当なんでね、これ争いの元になっちゃうんだよね、
うん、
異質なものっていうのはね、
うん、
それを贈り物として尊重することができます、
うん
ね、多様な今の時代にぴったりじゃない。
そうだ ね、
本当 だ、 ね、だから言語に和が入ったっていうのはさ、まあ、昭和の時もそうだったけれども、うん、今回の令和もこの多様性に対する尊重、
うん
うん、和を持つことができれば一人の時よりも多くのことを他の人たちと一緒に達成することができます、
うん、本当だ、
聞くねこれ、
うん、いいですね。
一人の時よりも多くのことを他の人たちと一緒に達成することができます。
本当だね、チームで頑張るって感じだな、
ねえ、
うん、
でもさ、これ元はさ外国のカードなんだけど、
うん、
外国でもこういう発想ってあるの、あんな個人主義の狩猟民族でも。
いや、もちろんそうなんですよね。
本当、ちょっと外国のも紹介してよ。
外国の
ユニティ、
そう、外国はユニティなの、これが和が、だからこれユニティを和というふうに翻訳した大内先生が素晴らしいなって思うけど、だって統一とかだからユニティ、
うん、ユニットバスのユニットか、
そうそうそう、統一化するみたいな、
ね、うん、ちょっと改めてちょっと言ってみて。
え、これもね、あの、え、英語の方、
うん、
Unity helps us work and live together peacefully. We feel connected with each other and all living things. We value the specialness of each person as a gift、うん、not as a reason to fight or be scaredWith unity, we accomplish more together than any of one of us could alone.、
うん、
で、こんな写真は、うん、みんながグループで頭を寄せ合ってる写真、
うん、
チームで。
本当ね、それをちょっと日本語で言うとどんな感じなんだい、
うん、え、これ翻訳するの？
そうよ。まあアウトラインね。
まあだから一緒に、一緒に働く、一緒に平和に働くこと。うんうん、っていうのが和ですよ、ユニティですよ、
うん、
で生きとし生けるものすべてみんなつながってるっていう風に感じること、
うん、
それがユニティですよ。
あ、そうか、あの、まあ、狩猟とは言ってもみんなで、やるわけだからな、
うん、まあちょっとそこのところは難しいよね、狩猟とか狩猟民族とか言い出しちゃうと。
そうか、まあそうだな。
だってチベットの人とかは本当に虫さえも殺さないっていうことでしょ。だから酪農はしてるけど、ミルクは取るけれど、それを食べたりしないんだよね。
ああ、そうだよな。
だからそういう意味で狩猟民族がっていう話になっちゃうとちょっと難しくて分かりません。
ああ、そうだね。それはちょっと行き過ぎました、
うん、そしてあのそれぞれの、スペシャルな贈り物、価値、うん、それは、争いや恐れの原因になることではなしに、それをみんなの贈り物として受け止めます。
やっぱそれは書いてあるんだ、そういうふうに、
うん、うん、そうだよ。で、私たちはたった一人の時よりもたくさんの人と協力した方が大きなことが達成できます、うんうん、
ああ、じゃあ、 あの文章としてはかなり近いけれども、
うん、同じだと思いますよ。
ユニティっていう言葉をはめたっていうところが、
ユニティを和としたところがすごいなと思います、
うんうん、考え抜いたんだろうね、やっぱりね。
そうだね、
うん、
一つの ね、 ね、和を作る、うん、平和の和、
大内先生はね、翻訳した大内先生は日本人だけれども奥さんはカナダ人、
アメリカ人かな、
アメリカ人だった、
うん、
まあ、そういった背景があってできた仕事かもしれないね、
うん、そうね、そうだと思います、
うん、じゃあ後ろ読んでみるね、
はい、
和、次のことを実行しているあなたは和の美徳を発揮しています。すべての人を人類という家族とみなす、
うん、
まあ、これはね、黒だの白だのって差別してた人たちに言ってあげたいよね、
うん、本当だ ね、 ね、
それは、この発想は、
でも、うん、その発想があるからこのカードをまず作ってるっていうのがあると思う、
うん、そうかそうか、
うん、そういうことによるこの争いとか暴力とかが絶えないっていうのをすごく問題に感じたカナダ人の、まあ、宣教師の人とか、まあ、あの開発したこの教育関係の人たちっていうのは、それはすごく大問題だと思って、そういう人種とかにとらわれない、文化にとらわれない、宗教にとらわれないところでみんなが一つの軸として見ていくものにバーチューがいいんじゃないかっていうところから出発してるので、
そうか、うん、でこの一文は国連が認めたというところでかなり重要な要素を占める一文かもしれない ね、
そうね、肌の色とか目の色とか関係ないよっていう、うん、そういうことですね、
そうだよな、
うん、
よし、違いの中に贈り物を見る、
うん、
いいね、どちらかというと違いの中に贈り物を見つけるっていうふうに言いたい気持ちだけどね、
うん、あ、そうだね、うん、なるほど、
英語はなんかどんな表現になってるの？
See the gift in differences。
やっぱ see なんだ、
うん、あ、これでもすごい重要だと思う、
うん、
やっぱり違いの中に贈り物を探すんではなしに、もうすでにあるのが当たり前で、 See the gift in differences、 もうだからそれをもうそれが当たり前のことって、そういうふうなあり方をして受け止めようよっていうことだよね。
うん、なるほどなるほど。
本当は違うんだけど頑張って探そうとかではなしに、
うん、
違うってことが贈り物なんでしょうっていう、もうそこが当たり前のところだよねっていう感じ。
そうかそうか、うん、なるほどな、うん、
それが素晴らしいなって。
あ、本当だね、
うん
うんうんうん、
次は、
うん、人が偏見に満ちたことを言っているとき、それに加わることを拒否する、
うん、同じですね、
うん、
同じこと書いてあるよ。
そうだね、人がいじめてるからっていじめちゃダメだよちょっと違うけど
いじめてるのはあなたの方だから
いやいや、そういうこう一対一の話ですけど、今子供たちにお伝えしたんですけど、
いや、いじめ、いつもいじめられてるのは私じゃない、
いや、なんか
その人からその発言が出てきたのっていう、今違う方向にも発展しつつあります
じゃあこの辺でやめておきますね
やめられてるかどうかは分からない
さあ次、耳を傾け解決策を見出すことによって争いを解決する、
うん、そうだね、 through listening って書いてある、聞くこと、
うん、やっぱりこれはいわゆる傾聴ってやつか。
そうですね、
まずは
積極的傾聴ですか。
解決策を探すよりまず耳を傾け、それから解決策を見出すって順番になってることが重要かも、
うん、そうだね、聞くことを通してって書いてあるね、聞くことを通して解決するんだって書いてある、
う
ん、
あ、英語だね、
うん、
分かりやすいね、聞くことを通して解決する、
うん、
あ、素敵な表現だね、
うん、
なるほど。
聞いてる、私の言うこと
聞いてるよ聞いてる、ただね2秒ぐらいで忘れちゃうんだよ、ね、どうしたらいいかね、これ。
そうかな、聞こえてない気もするけど
聞こえてる、
うん、まあ、でいいよ。
でなんだっけ、あ、違った、地球と
違った問題が発生してる
地球と生き物のすべてを思いやる、
うんうんうん、
これでね、なんかみずほちゃんだね、いきなりみずほちゃんってみんな分かんないと思うけどさ、
そうだね、
まあ、そういう仲間がいるのよ、
そう ね、
ね、素敵な子なんだよ、これ
いつも言ってますね、そういう話 ね、うん、
ね、
うん、
どこにいてもピースメーカーとして行動する、
うん、これすごいよね、これすごいと思う、
本当、
うん、ピースメーカー、
写真撮るときにいつも V ってやってる人のこととは違うんだ、
うん、それは違うでしょピースメーカーそういうことか、いや、これとても重要ですよね、
うん、
どこにあなたが行こうともその人がいるとそこにピースが生まれるような行動をする、うん、そういう意識を持っている人が一人でも二人でもいるとその場ってすごくうまくいきますよね、
うん、
そこが素晴らしいな、素晴らしい、
なるほどな、
うん、なんかいつもほら、で逆があるじゃん、トラブルメーカー、どこに行ってもトラブルメーカーになっちゃう
人、そう、今ね、それもあったんだけど、それはねちょっと3年ぐらい前の私なら言ったかもしれないけど、今ねちょっと年齢的にもね、ピースメーカーというよりペースメーカーが気になる感じでね まあ、別に心臓は悪くはないんだけど、なんかね気になるかなみたいな。
なるほどね。
その人いじめてる余裕がだんだんなくなってきたんだよね。
ああそうなんだ。
ああちょっといたわって。
じゃあトラブルメーカー卒業してるんだね。
うん、卒業っていうかねもうできなくなっちゃったかな。
じゃあ次ピースメーカーでいきましょう。
いたわってだからね、いたぶっちゃダメだよ。そこを間違えないようにお願いしますね。
まあお好みならば。
じゃあ格言、
はい、
私は他の人たちと一緒に和の精神を実践します。うん、一人の喜びは全ての人の喜びです。
うん、
一人が負った傷は全ての人が負った傷です。
うん、
一人の名誉は全ての人の名誉です。
あーすごい。これ
でも今回のカンプ先生の令和はさ、日本人の全ての人の名誉になったような気がするよ。
あーすごいね。
まあ、カンプ先生ももちろんその一人だけどね。
そうだね、一人だよね。
なんか世代を超えて全ての今生きる人たちの名誉になったような気がするよ。
うん、素晴らしい。そうですね。
でその前にあるさ、一人が負った傷は全ての人が負った傷でっていうのはさ、この間のあのチベットの国民的歌手の秋久くん、彼があのビデオ見せてくれたけど、あのイワンちゃんだっけ、なんか怪我してさ、
あーそうだった、
大怪我してるんだけど、みんなが本当に祈ってるんだよね、治れ治れってね。ちょっとあの文化が変わったよあれで。
すごかったね。本当にそれを生きている人だったね。
ね。
和を生きている人、全部つながっているという価値観。これはあのね、真言宗のねお坊さんから私たちお話聞いたりする。密教アジャリのね、お師匠様もおっしゃってる、その仏教的な和っていうのはこういうものだっていうお話伺ってるよね。
うん、そうだね。
なかなか難しいなと思いながら聞いてるけど、そのお話の内容は、でも全てがつながってるので、あなたがあなた自身を満たそうと思うことは違うんですって、隣の方を満たそう、この方のために何かして差し上げようと思うことが、結局は自分を満たすっていうことにつながってるんですよっていうようなお話ね、されてるじゃない。
そ
うだね。
まあ、それはね、あのいろいろお互いに経験して、少し分かってきたよね。確かにそうだなっていう感じがするよね。
本当本当。だからこのユニティっていう意識、その和の意識と自己主張の意識っていうのは共存するってことですよね。
まあ、その意味で言うと52の美徳はみんな共存して、
共存するの、
人格を大きく、
そうだからこれを今日はこの美徳を発揮するんでこれができませんとかではなしに、全てがハーモナイズされていくとか、一つ
一つ意識をすることで磨いていくっていうことなんじゃないの。
そうだね。
ね、あの普通にこう生きてはいるけれどもさ、今日どう、そのあの背中の具合良くなったって言われるとさ、ああ今日は背中痛くないなとかあるじゃない。やっぱり意識を持たせることで、そこが何かこう響きがいくというかね。
やっぱりこのカードすごいな。
本当だね、素敵だね。
いいこと書いてある。
まあそんなことで、今日は令和カンプ先生に始まって、和の美徳を、
聞いていただいてありがとうございます。
紹介してみました。
ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
はい、今日の言霊チャンネルいかがでしたか。リクエスト、ご感想などお待ちしております。
ポジティブスタイルのコツを一緒に探していきましょう。
つながる、伝わる、広がっていく、一緒に歩こう、手をつなぎながら。